今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も後半に入りまして、まあ6月梅雨の時期がやってくるぞという感じなんですが、今日この夕方5時から金曜日生放送でお届けしているんですけれども、天気がいいとやっぱり暑いなという、ところですよね。まあ、とはいえ気温差が大きい、日々ですので、皆様どうぞお気をつけください。さて、今回は、原発の未来、どうする核のゴミ、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そして、ASAP安西科学平和事務所所長、安西黒さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりでしたっけという感じで、なんか
この番組は久しぶり
かな。そうですね、
お会いしたのはついです、はい、この前みたいな気がしますけど
本当ですね、なんかもう CG を目にかかってるような気がしますが、はい、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、どうでしょうか、福島の原発事故からもう数えると13年経ったわけですが、
はいはい、
安西先生はその原発事故が起こった年から2011年から福島プロジェクトという感じで、はい、ずっと福島に通っておられますが、はい、それは今も続いているんでしょうか。
はい、続けています。はい、僕は福島の原発の問題には、
はい、
51年前から関わって、1973年からね。
どういうこと
ですか。それで一生懸命事故を食い止めようとしてみんなで努力したんだけど、
はい、
事故起こっちゃったので、その後福島プロジェクトを立ち上げて、みんな放射能に対する不安なんか持ってるので、
はい、
測定をしてほしいとか、汚染がどうか調べてほしいとかいうところには出向いて、はい、そういう活動をずっとやってきたんですが、最近そういう要請は少なくなったけども、
少なくなった、
はい、我々そういうデータも含めて楢葉町っていう、まあ、原発事故を起こした原発から15キロぐらいのところにある、はい、お寺の宝鏡寺とお寺の境内に、
はい、
広島長崎びきに福島伝言館っていう平和博物館を作って、はい、そこを中心に今活動をずっと継続しています。
あ、そうですか。はい、つい最近ドキュメンタリーで楢葉町にお住まいの方だ、はい、男性だったと思うんですが、はい、やはりこう人がなかなか戻ってこないという状況は今も続いていると聞きましたが、はいはい、どうでしょうか。
太平洋岸の原発があったところの近くの自治体は、
はい、
本当に人が戻ってこないんですよね。
はい、
で放射能が低くなりましたからどうぞなんて言ってもそんな簡単な問題じゃなくて、山は除染というのができない、放射能を取り除けないから、
はい、
ブルドーザーなんか入れないしね、だから依然として汚染が残っているので、
はい、
帰還困難区域というのもあちこちによって、まあ、これから何十年もそうでしょうけども、はい、そんなに放射能高くない楢葉町でも人は戻ってこない、
まあ、一旦何年間かこうどこかに避難すると戻るっていうのはよほどの理由がないと、
は
い、
特に若い人は避難先で新しい職業を見つけて、家族も新しくできたりして、子どもたちも学校に通って人間関係も新たにできて、まあ、じいちゃんばあちゃんは戻りたいかもしれないけども我々はここでもう定住するんだっていう人が多いので、なかなか元通りにはならないですよね。
本当ですね、こうふるさとって一体何なのかなというふうに、こう何年間かそこを離れてると、なかなかそう難しいですよね。
そうですね、戻ってきたところで仕事があるわけじゃないし、じいちゃんばあちゃん一緒に来ても大きい病院があるわけでもないから、また車に乗って病院通いに1時間も2時間もかけなきゃいけなくなるから、まあ、避難先で定住するっていう人が、たくさんいますし、それから原発の事故を起こしたそのまんま放射能を溜め込んであそこにある限り戻りたくないっていう人もとっても多いんですよね。だからまあ元で復興とか言っても元通り復旧するっていうのは絶対不可能で、なんか新たな政策展開をしない限りね、
よほどのことがないとなかなか難しいと、まあ、
移民政策とかね、それこそもう新しい手立てを考えないと、
そうですか。その月々福島プロジェクトとこう銘打って、通っておられた、そういう作業は今も続けてらっしゃるんですか？
求めがあればいつでもやるんですけど、今はその伝言館という平和博物館を中心に、私が館長の役を務めて月に2回行ってるんですけど、
月に2回、
往復13時間かかるのを2回やるのはなかなか84歳にはしんどくなりつつあるけど、
往復14時間13時間、それはどんな電車で、そんなにかかります
か？新幹線で東京まで行きまして、それから常磐線でいわきってとこまで行って、常磐線の鈍行に乗り換えてさらに、4、50分行かないと到着しないので、行くだけで6時間半ぐらいかかるんですよね、それでまあ、向こうに2泊3日とかして作業して帰ってくると。
私も福島何年か前に行ったことありますが、そういえば常磐線ってこう、なんて言うんですか、常磐線にこっちだよみたいな、こう字が書いてあるぐらいに、まあ、やや分かりにくくって、まあ、おっしゃった鈍行とかいろいろユニークな感じ で、
福島はあの海側の浜通りというところと、真ん中の郡山とか二本松とかがある中通りというところと、それから会津地方とね、
3
つにこう分かれてて、真ん中は新幹線が通ってて行きやすいんですけど、浜の原発ができるようなところは人口の少ないところを選んで原発作ったわけだから、そういう社会的なインフラは整備されてないです、あまりね。
なるほど、だからそんなに時間がかかると、そうすると私が行ったのは会津地方だから、まあ、新幹線で便利な
郡山まで行って、
便利だよというところですね、そうですか。いや、なかなか良かったなと。あの赤べこ、人形作りましたですね、
魅力的な県ですよね、福島って。
本当ですね、
山があり湖があって、川があって平地で電波塔を耕してて、海側では漁業が展開されてるっていうね。
本当ですね。それと、まあ、歴史的なこともありますし、まあ、その気風というか、ああそうだったんだという、こう歴史を感じるっていう側面もありますんで、まあ、そんなこんなで、ずっとその伝言館の館長として、月2回、行ってらっしゃるということで、本当にご苦労様です。
一番近い JR の駅から歩いて 1時間ぐらいかかるところにあるんですけど、伝言館は、だから個人で電車で来るっていうことはなんかできなくて、マイカーかツアーかなんかでいらっしゃるんですね。
そんな感じなんですか？
にもかかわらずね、もう3年前、もう3月11日にオープンしてから、もう7、8千人の人が外国人も含めてね、来てくれてるんですよね。でこの頃は団体で来られるお客さんもいるので、そのたびに私が
説明したり、案内したり、
そうですね。
あら、それはでも作った意味があるという。
ということですよね。
よかった、ということですね。そして、この元旦には能登半島 の、地震が起きて、まあ、本当にその、今も、まあ、復旧いまだどうしというところなんですが、こうやはり、専門の原子力の放射線防護学の専門家としては、 なかなか原発の様子が心配だったのではないでしょうか。
いや、1月1日午後4時過ぎのね、はい、我が家が震度3ぐらいで揺れましたけども、
結構揺れましたです。
その時にどこかなと思って、はい、能登半島だっていうんで真っ先に心配になったのが志賀原発ですね。
能登半島の、まあ、根元でいいんでしょうかね。
で150キロぐらいにわたって次々と断層がこう壊れていった、はい、その地図でいうと左下
ですね、
間際のあたりに志賀原発があるので、はい、真っ先に原発は大丈夫かっていう
大丈夫だったんですか
心配になったんですね。で大丈夫じゃなかったみたいで、
はい、
あそこの下にはね断層がいっぱい走ってて、
はい、
それが活断層かどうかをめぐってずっと議論が続いてきた場所なんですね、
はい、
そもそも地震が起こる前から心配してたんだけども、はい、2016年には原子力規制委員会の有志がこれは活断層だって言ったのに、去年になって北陸電力が活断層じゃないって言い出して、はい、そういう論争が続いている中で今度の地震だから、
はい、
とっても心配なんですね。
で
活断層っていうのは過去12-13万年の間にその断層が動かなかったら活断層じゃないんだけども、
はあ、
ここ12-13万年に動いたかどうか調べろって言ったって、
はい、
そんなに簡単に調べがつくもんじゃない。
地層で調べるっていう感じなんですかね。
ずっと論争が続いてきたんだから、やっぱり今度の地震で断層の動きが活性化するようなことが起こったとすればね、
はい、
とても心配になりますね。
今後も、うん、心配があると。
はい、しかもこの前の地震で敷地の中で35センチの段差が生じたりね、
は
い、乗ってたら車が通れなくなっちゃって救急活動なんかもできないだろうし、
はい、
それから、まあ、核燃料を入れてあるプールから水が大量に漏れたり、はい、変圧器の油が最初は3500リットル漏れたって言ったのに、
はい、
後で調べたらいや実は19800リットル漏れてましたって分かったりね、
はい、
情報も錯綜してるし、それから15キロぐらい離れた時にモニタリングポストっていう放射能を測定する装置があるんだけど、それが働いていなかったっていうことも分かったりしてね、だから本当に放射線の漏れがどの程度あったのかなかったのかも疑わしくなっちゃって本当に心配ですね。しかも周り中地割れが生じたりしたでしょ。だから予定通り避難しろって言われてもそんなことできないですよね、なかなかね、
はい、
うん、
まあそれだけのことが影響があったけれど、
うん、
その原発事故と福島で起こったような、うん、その、うん、水素爆発は、
うん、
まあ、はい、起きずに済んだというところですかね。
そうですね、まあ全出力で運転中だったらどうなったかちょっとわからないんだけども、
今稼働中、うん、運転中じゃないんですか。
止めてあるからね、
はい、
そういうこともあったんですけど、ついでに僕が一番心配したのは、はい、そのちょっと北の方に珠洲市っていうのがあって、
はい、
そこに原発を作る予定があったんですよね、
はい、
1975年に、
はい、
原発の計画が出て2003年に結局住民の反対運動でやめることになって28年も続いた大論争があった、
はい、
そこにもし原発が動いてたりしたら今度の地震でもうえらい福島のようなことがそれこそ起こった可能性があると思って、
はい、
とてもやっぱりこの国はあんまり原発で電気を起こすという政策に委ねるのにはちょっと大いに心配がありますね。改めてそう思いました。
ああ、なるほど、うん、そうですね。その珠洲の原発の設置の反対運動のそのドキュメンタリー番組を割合最近、うん、龍谷大学で拝見したんですけれど、はい、やっぱり何かに反対するって組織に反対するって大変なことなんだなというふうに、うん、
大変です。
はい、
私の体験からしてもね、うん、
安西先生は学生東大に在学中からいろんなものにこうこれはダメだよっていうのを反対運動は 学生時代からされてきたんじゃないでしょうか、うん、
まあ、特に70年代、はい、医学部の助手だった頃に、
医学部の助手、
うん、僕は、はい、工学部出身の工学博士のくせに、
はい、
就職したのは東京大学医学部の放射線健康管理学教室というところの文部教官助手というのになったんですね。
はい、
でその頃原発を大いに批判してたので、
はい、
まあ、政府電力会社からも毛嫌いされていたんですけども、
はい、
そういう中でなかなか周りの理解が得られないで、はい、孤立無援の原発反対の意思を貫くっていうのはそれなりに大変だったっていうのはもう自分の体験でよく知ってますのでね。
もうその当時は余計にその孤立無援という言葉がこうぴったり当てはまる感じだったんじゃないでしょうか、うん、
で、あの頃ね、うん、やっぱり、まあ、1960年代高度経済成長で、
はい、
いろんな産業がものすごいペースで拡大していて、
はい、
よくわからないうちにいろんな労働災害とか公害とか環境問題とか薬害とか出てきた時代なんですね、
はい、
だからそういう問題意識を持った東大 の、 工学部とか理学部とか の、
はい、
の助手クラスの若い人がやっぱり政府の政策に反対していた人は、はい、僕だけじゃなくていっぱいいたんですよね、
はい、
でそういう人がみんな、まあ、抑圧されて、
はい、
アカデミックハラスメントっていうんだけどね、そういういじめにあって、うん、それで、まあ、東大離れていったっていう、
あ、うん、
私もその一人で、
はい、
だからあの頃僕が立命館に移るっていうことになった時に、
はい、
有名助手また万年助手か万年助手また一人東大を去るっていう記事が出てくる
いや、万年と有名は少し違うような気がする
17年助手やってたからね
いやいやいや、うん、そうなんですか、うん、そういうことがあったと、
うんうん、だから鈴原発も反対する中心にお坊さんがいてね、
はい、
そういう人がやっぱりずっと貫いて、
はい、
中心になってくれたから、
はい、
いろいろ紆余曲折で、まあ、町議会は誘致に動いたり町長は、原発誘致の政策を出したりしたけども、
はい、
結局住民たちの反対で、
はい、
諦めた、
ね、そうですね、うん、そして今回、その元旦に能登半島地震があって、まあ、珠洲が非常に大きな被害を受けたというところで、うん、やっぱりこういうところにやっぱり原子力発電所を作るっていうのがいかに危険なことかっていうのを皆さんが実感したっていう感じ。そうです
ね、潜在的なリスクが非常に大きいっていうことを改めて考えてエネルギー政策を見直した方がいいと思いますね。
本当ですね、うん、はい、わかりました。それではこの後は今日のテーマ核のゴミについて教えていただきます。引き続き安西育郎さんにお話を伺います。ですね、先週末原発が立地している佐賀県の玄海町、
はい、
町が核のごみ調査を承諾したっていうのが大きなこの、トップ、
うん、
新聞のトップに載ってまして、
はい、
核のごみという言葉はこれまであまり使われなかったなというところで教えていただこうと思いました、うん、この核のゴミって何を言っておられるんでしょう、
ね、そうですね、まあ、電気を起こす装置には水力発電とか火力発電とか原子力発電とかあって、
はい、
まあ、火力発電のゴミって言ったら石炭の燃えかすの灰とかね、
はい、
あるいは二酸化炭素が出るとか そういうの
を
なんとなくイメージできますけど、
は
い、
そうですね、
核のゴミっていうのは原子力発電っていうのはウランとかプルトニウムっていう、まあ、はい、放射能を持った核物質、これの原子核分裂反応で出る、
はい、
猛烈な熱を使って水を水蒸気に変えてタービンを回してるんですけど、
はい、
ウランっていうのは広島原爆の材料だし、プルトニウムというのは長崎原爆の材料だし、
はい、うん、違うんですね、
うん、それでそんなに爆発的に出すんじゃなくてじわじわと原子核分裂反応を起こさせて、それを人間が管理して、はい、放射能漏れなんか起こらないようにして 安定に電力を作ろうというのが原発なんですが、
それが原発なんですか、うん、
しかしウランとかプルトニウムがパカッと割れて核分裂を起こすと、はい、割れた破片、核分裂破片とか核分裂生成物というこれ強烈な放射能を持っているものもあって、
はい、
これがだんだん溜まっていくんですね核燃料の中に、
はい、
だからまだ分裂してないウランやプルトニウムの他に、
はい、
そういう分裂した後できた、そういうい
わゆるゴミですよねそれは
破片というのが、はい、これが核のゴミで、だからある期間原子炉でその反応を起こさせたら、
はい、
それを取り出して再処理工場というところで、
はい、
燃え残っているウランやプルトニウム新たに
もう取り出すというのは、うん、そういうことですか。それ
を取り出して残りが核のゴミとして、
はい、
ものすごい温度のガラスの中に混ぜて、
はい、
ガラス固化体っていうんだけど、
はい、
それでボンベの中に入れて高さ1メーター30センチぐらいで、
はい、
直径40センチぐらいのね、
まあ、結構太いですね。
太った中学1年生ぐらいかもしれないけどいやいやただ重さの500キロもあるようなそういうボンベに詰めて、まあ、どうするかっていうことなんですね。
それはあの、原子力発電の中に入っている燃料核燃料棒ってありますよね、うん、それがそういう形に、
はい、
一つがそういう形に
それ全部溶かした上でウランプルトニウムを取り除いて残ったものを
全部溶かした上でですね、
うん、でガラス固化体ってこれはあの、ガラスに溶かし込んだ段階では表面温度が200度ぐらいあって、
はい、
放射線の線量が1時間あたり1500シーベルトってだいたい人間は7シーベルト浴びると1ヶ月以内ぐらいに急性の放射線障害で死ぬっていうだからものすごい強烈な放射能で、
はい、
それに近くに数十秒いたら死死線量って言うんだけど死ぬほどの被曝を受けるような強烈な放射能を持ったものがボンベの中に閉じ込められていて、さてそれをどうするか、
それが核のゴミというものなんですね、うんうん、これ大変なことですね。
大変なんですけど絶対やらないと、
はい、
もうすでにねそのさっき言ったボンベにして2万5千本相当ぐらいの核のゴミが溜まってんですこの 国には
どこにあの保管されてるんですか。
だから溜めてあるとしょうがないからあの処分しないで、
はい、
うん、だけどそれはいずれ、もっと安全な場所に処分しなきゃいけないっていうんで、
う
それで地べたの下に埋めようかっていうのが今度の話なんですよね。
あ、うん、その玄海町が、うん、あのその調査を受け入れるっていうのは、
うんうん、
その地下地べ、まあ、
地べた
あの地層処分をのその調査を受け入れるというところなんですか、うん、まあ、
300メーターよりも深い、ところに、
はい、
埋めたらば大丈夫かしらっていうのを、う
ん、
とりあえず文献調査をしようっていうのが今度の話ですね。
そうなんですか、うん、あの政府がそういうこう日本地図の中であのそういうこう処分にあのここはダメだとか、うん、ここは、うん、まあまあいいんじゃないかとか、
うん、
こう色別で
地図を発表してますよね、
はい、
日本地図の上に色分けをしてね、
はい、
ここは地層が
安定してこれはダメだとか、うん、はい、
でその中で北海道の寿都町っていうところと寿、
はい、
の都って書く名前はすごい美しい名前なんですが、
はいは
い、鴨江内村っていう、はい、まあ、いずれも日本海に面した
あの西の方ですよね、
小樽の西の方ですが、はい、そこが手を挙げてたんだけど、
はい、
彼らもなんか核のゴミちょっと北海道っていうイメージ嫌だっていうんで、全国であのどっか候補地を探してくれって政府に言ったら、
はい、
政府がもう各自治体に働きかけて、
はい、
それで手を挙げるとかありませんかっていう働きかけをした結果、
はい、
玄海原発のある玄海町が、
はい、佐賀県が
とりあえずパッと手を挙げた
っていう、ね、あら、そういう経緯がある、うん、ということなんですね、
うん、
はい、北海道に関しては、はい、
の文献調査だから、
はい、
今発表されている科学論文の範囲で、この下の地層が安定しているかどうかとかいうのをとりあえず文献それ2年ぐらいかけてやろうと、
はい、
それが終わったらば、
はい、
今度は概要調査っていうのをやって、
はい、
それを4年ぐらいかけてやって、その後いよいよここにしようと思ったらば、
はい、
精密調査っていうのを14、5年かけてやろうって言うんだから全体でスムーズにいったとしても20年ぐらいかかるような事業なんですよね。
はい、
うん、
まあ、それでもこう政府にしたら調査を誰も受けてくれないという状況はまずいというところで、そうやって希望値を募るというところなんですが、
あちこちで手を挙げてもらうんだけど、まあ、手を挙げてくれたらご褒美じゃないけども、
はい、
地元に、まあ、文献調査の場合最大20億円ぐらい落ちるとかね、はい、そういう金も絡んでるもんだから、
なるほど、
現在もこれまでなんか、ね、はい、企業献金まがいのことがあって、
はい、
有名になっちゃってるんだけど、
あそうなんですか、
でまあ、電力会社の方は個人献金だって言ってるんだけど、
はい、
どう考えても
企
業献金、まあ、法律で禁止されているものじゃないかっていう
そんな
ことも言ってるから金も絡みそうな話なんですね。
そうですか、この現会長がこれまでのその、スツとか北海道 の、 これまでの2兆と違うのは、うんうん、原発がすでにある
ある、うん、
そういう町で原発立地の町であるというところ、
原発を受け入れた時に、
はい、
電源三法って法律、田中角栄っていう昔いた総理大臣が作った法律に基づいて金が落ちる仕掛けがあるし、核燃料を使うと核燃料税っていう税金もまた入ってくるので、
はい、
やっぱり自治体としてかなり原発の依存度が財政的に、まあ、高いところなんですね。
なるほど、うん、そういうやっぱり北海道の北海道知事は、うん、反対されてますよね、は
い、そうですね、
なかなかこれは難しいですね、
難しいです、
判断が
住民の反対というのは何を意味するかと、知事が反対しているかどうかというのが判断基準なので、
はい、
県単位で反対があるかどうかというんだけど、はい、まあ、県知事というのは変わりうるし、住民の意識も時代によって変わるから、
はい、
ある時代のある町長や県知事が OK って言ったからといって、
はい、
ずっとそのままっていうわけではないんですね。
OK もそのままじゃないかもしれないし、
うん、
NO もそのままじゃない可能性もあるというところで、うん、
さっきの鈴原発だって、
はい、
町を挙げて議会が誘致決議までしてたのが、
はい、
だんだん変わってって
本当ですね、
うん、
長い時間がかかってるんですよね、
う
ん、
その28年もかかったんですからね。
そうですか、
だから限界もどうなるか今度の話だけでは、はい、よくわからないまだね。
ああそうですか、うん、その珠洲の原発 の、 反対運動の、番組をこう、うん、映画を見たら、はい、日本にはそういう、 こう反対で作らなかった原発ってたくさんあるんですよという、はいはい、そういうのも教えていただいたんですが、
はい、だから原発は50基ちょっとできちゃったけど、
はい、
一方で反対運動で原発ができなかったケースが20以上あるんですよね、私もそのうちのいくつかは和歌山とか高知とか山口とか、
はい、
いろいろ関わりましたけどね。
そうですか、うん、そうすると長い時間はかかるかもしれないけど、うん、やっぱりそういう反対する意味という、うん、本当に危険なものに対しては反対する意味はあるんだということですよね、うん、
だから財政的に金が欲しいからとか言うだけじゃなくて、
はい、
それを引き受けることがどういう安全上の問題などを含むのかですね、
本当ですね、
日本のエネルギー政策としてそういう選択がいいのかどうかとか、
本当ですね、
うん、
その政府の作った地図で能登半島がなんか緑になってたような気がするんですが、うん、これはもう本当に大変なことですね。
そうなんです、大体地盤が強いかどうかというのは後からの話で、
そうですか、うん、
経済的に弱い自治体、はい、政治的に保守が強い自治体が狙われて、
はい、
地盤が強いかどうかは後から OK とか緑色が出たりなんかするんですよね。
そうですか、うん、分かりました、まあ、本当にこう日々、いろんなことを勉強しないとダメだなと思います、
はい、その通りです、
はいはい、ありがとうございました、
はい